皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは一般社団法人岡崎青年会議所第59代理事長、株式会社アルクス専務取締役、新見則義さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは一般社団法人岡崎青年会議所第59代理事長、株式会社アルクス専務取締役、新見則義さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではまずは一般社団法人岡崎青年会議所のご紹介からお願いいたします。
はい。一般社団法人岡崎青年会議所はこの岡崎幸太で活動している団体となっております。若手経営者の集まりでありまして、20歳から40歳の若手経営者が集まって、この岡崎と幸太の街づくりを中心にですね、活動しております。ただ街づくりといっても、その裏に何があるかというと、やはり私たちが経営者という形で動いていることが多いものですから、そういった方たちの人間性を磨くためにもですね、リーダーシップトレーニング、そういったものを磨きながら街づくりを通して自己成長していく、そんなような団体であります。
はい、まちづくりを通して自己成長をしていく青年経営者の集まりであるという。
そうです。
組織としては岡崎の青年会議所の上には日本 JC、はい、というのがあって、いろいろな委員会活動であるとか事業であるとか、全国通してやるものもあれば団体でやるものもあるという。
そうですね、うん、岡崎青年会所のこの地域での活動でいくとですね、皆さんご存知かどうかですが、太平の祈りというものも11月にここ数年開催をさせていただいております。また小さいお子さん、小学校のお子さんを持って見えた方というのは、わんぱく相撲、こういったものももう何十年も続けている一つの事業であります。またはですね、ここ最近でいきますと交通安全、または防災に関わるこの街づくりに対して皆さんに発信をしていこうとやっている団体であります。
青年会議所ダイレクトにご存じないという方にとってみても、あ、わんぱく相撲なら知ってるよとか、太平の祈りそういえば見たよとかね、そういうふうに関わってくださっている方たちも多いのではないかなと思うんですが、今年第59代ということで、新見さんが理事長に就任されて、新たに何かこう思われたことはあるんでしょうか。
はい、私たち先ほども言いましたように、青年経営者が集まる団体であります。やはり街づくりを通してリーダーシップトレーニングということだけではなくですね、この私たちがすぐにこう何か活動できることっていうと、やはりメンバー同士の関わりをより深くすることが大事じゃないかなというふうに思ってます。その中で先ほど言うようにですね、青年会議所は若手経営者、会社も大きい会社もあれば小さな会社もある中でですね、人となりをまたは経営の勉強をしようということで、メンバー同士がですね、いろんな意見を交わせながら経営についての話し合いをして、またそれがメンバー自身のですね、会社に持ち帰れる、そんなような活動もしているところですね。
異業種交流という言葉がありますが、単に交流をするだけではなく、もっと深いところまでみんなで話し合いをし、自分の会社に持ち帰る、そんなこともしてらっしゃるということですね。
そうです。
おっしゃるように会社の代償いろいろあるとは思うんですけれども、はい、その中では、皆さん経営者であるという立場は同じということで、その中でやはりこう学ぶことも多いわけですよね。
そうですね。 私たち青年会議所というようにですね、非常に会議が多い団体です。相手のことを思ってあえて意見を言わないとかですね、うん、そういうことはなく、会議を通していろんな意見をぶつけ合っていくというような団体です、うんね、先ほど話もしましたが、大きな会社と小さな会社、まあ、いろんな意見がある中でですね、そんなことやってちゃダメじゃないか、そういったこともはっきりこうメンバー間で言えるような、そんなような団体なんですね、うん
ね、
友情も生まれながら、また一つ自分の学びとして持ち帰れるもの、まあ、そんなことでこういろいろとメンバーが関わって楽しんでいるという形です、
青年会議所に所属していることで、単に予定調和で終わるのではなく、さまざまな意見をぶつけ合うという、
そうです、
ここが大切なわけですね。
そうですね、うん、まあ、確かにですね、意見をこう担当直にぶつけるとですね、反発をされることっていうのもあるんです、
はい、
その中で口論というかですね、まあ、一瞬こう仲が悪い、まあ、そんなこともあるんですけど、青年会議所というのは単年度制といって、1年単位で全ての役が終わっていきます。その中でですね、まあ、過去に起きたことっていうのは実は全ていい思い出に変わっていくんですよ、口論した喧嘩したっていうのはですね、まあ、立場が変われば結果1年で終わってしまうんですね、あの時あんなことあったね、まあ、こんな形でこう仲間が増えていくことが多いと思いますよ、
そうやって仲間を増やしていくことももちろんね、一つの大きな意味でしょうし、
はい、
そういったところで、その自分の発した言葉で口論になったことを反省として自分の社業に生かすということも当然あるでしょうね。
そうですね、人の上に立つとなるとですね、その物の伝え方や、まあ、話し方っていうのも全てしっかりとしなきゃいけないんですね、でその青年会議所でも物を言うことっていうのは簡単なんですが、相手に理解してもらうことや伝えることっていうのが重要なんです、それが人だけではなく家庭でも仕事でもいろんなところで使える一つの、その学びじゃないかなというのも青年会議所の魅力だと思いますよ、
皆さん自社に帰ればそれなりの立場を持って経営者というねポジションを持ってらっしゃるので、ある意味自社の方々に伝えるよりも心底自分のね意見をポンってぶつけてみるというのは、この JC という場がいいんでしょうね。
そうですね、そうですね、人は人で磨かれるというようにですね、やはりぶつけ合っていくことで物の伝え方というのも変わってくるでしょうし、考え方も変わってくる、まあ、それが本当にですね自己成長につながるというところじゃないかなと思います、
は
い、
そこがまさに青年会議所が担っている部分ですよね。
そうです、
はい、ありがとうございます。それではここでリクエスト曲をいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、まあ、この曲はですね、私が青年会議所の中でアフリカという土地に、アフリカのエリア会議というところに参加をさせていただいた時に聴いた曲であります。マジックシステムのマジックインザエア、よろしくお願いします。
今週のゲストは一般社団法人岡崎青年会議所第59代理事長、株式会社アルクス専務取締役新見則義さんです。それでは引き続き新見さんにお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
新見さんはご出身は岡崎
でよかったですか？そうです、岡崎です、
はい、お小さい頃のご自身を振り返った時にどんな子供だったと思います？
まあ、わんぱくだったと思いますよ。私高校は岡崎城西高校に行っておりまして、はい、ラグビーというものに出会いまして、高校生活3年間と、その後社会人で2年ほどラグビーをやっていたという形ですね。
子供の頃からスポーツをすることは好きだった？
そうですね、まあ、昔は、まあ、今もそうなんですが、太ってはいるんですが動くことだけは非常に好きで、でラグビーも体格が大きくても、できるスポーツっていうところで、
はい、
父親の勧めもあってやってみたら、まあ、そのままハマってしまったという形ですね。
じゃあ学生時代は結構ラグビーにかけた青春だったという？
そうですね、本当に、まあ、弱いチームではなくですね、そこそ こう強いチームでもあったんですけども、やはりいろんなチームといろいろとこう練習試合や大会通して本当にこう楽しくて、で毎年合宿もあるんですが、まあ、合宿もですね1年生の頃は先輩に使われて非常に嫌でしたけど2年3年となってですね、そういった部分も非常にいい思い出ですし、今でも高校のラグビー部の子たちっていうのは、後輩も先輩も付き合いがありますね。
やはり運動部でできた絆っていうのは強いですよね。
強いですね。
で、そんな学生時代を過ごして、その後進路という形ではどういう方向に。
はい、私今の会社がですね、20歳の頃に入社をしまして、もともと実はですね、今の会社にはアルバイトで、入社をさせてもらったんです。でアルバイトからですね、この仕事面白いなということで、当時先代の社長に社員になりたいというお願いをして社員にしていただいたと、そこからはですね、本当とんでもないような人生だったんですが、当時その現場作業をやってた子だったんですけど、21歳ぐらいですかね、営業がやりたいということで、行ってすぐにやらせてもらえて、今度23歳で管理職やりたいって言ったんですよ。で最初は、まあバカかって言われながらですね、いやどうしてもやりたいって言って、まあ一回やってみろって言ってから、まあそのまま管理職通して役員になり、まあ今の立場までなってしまったということなんですが、
ということはこの、アルクスさんに最初にアルバイトとして入ったのはまだ10代の頃だったということですか。
そうですね。
でアルバイトで入った時に今のような専務になるようなっていうことはイメージしてらっしゃったんですか。
してなかったですね。もう仕事が、まあ今でもそうですが、仕事が非常に好きでして、こう新しいことや、まあ、新たなエリアをどんどん広げていこうということで、もう本当に20代は、もう楽しすぎて寝る間も惜しんで仕事をしてるような、そんなような感じだったんで。
もともとそのこう製造の方。
そうですね。
でそこから営業に行ってみたいと思ったのは何がきっかけがあったんですか。
現場でですね、お客さんにありがとうって言われることが非常に嬉しくてですね、なんかそれをもっともっと経験したいなということで、だったら直接お客さんと触れたいっていうことで、営業をやりたかったんですよ。
で営業をやってみてそれなりにこう成果を感じられた。
そうですね、当時その営業をやってる時もですね、岡崎市で一番有名人になってやろうと思って、もう至る所にこう営業をかけて、数字も成績も、まあよく残したなと思ってますけど、
で23歳で管理職。
はい、
はい、これも確かに先ほど何考えてるんだみたいなこと言われたっておっしゃいましたけど、実際自分から自ら管理職やりたいっていうのはなかなかないですよね。
そうなんです。実はその管理職やりたいって言ったタイミングが、まあもともと一つの事業部のその管理職が退職をすると、でそこでまあポストが空くんだったらやりたいってことだったんですね。ただ、まあ、先代はですね、まあ辞めるんだったらもうその事業を畳もうということを考えてみえて、いや畳むぐらいだったら俺が何とかしてやるよと、って言って、まあ実は今、うちはもともとビルメンテナンスが主の仕事なんですが、まあほとんどが今産業廃棄物の仕事をメインとしてやるように、まあ軸がそもそも変わってしまったと、まあそれはまあちょっと言い過ぎかもしれないですが、まあ8割9割はほとんど私が取ってきた仕事が今でもという形ですね。
そこをその先代さんはもう畳んじゃおうかなって思ってた部分なんですか。
まあ業界的にいくと非常に横のつながりが強い業界でして、なかなか新規で仕事を取るということが難しかったんですね。自分はなんとか切り込んでやろうっていう気持ちがあってですね、それでこう行った手前なんとかしてやろうというところだったんで、
でそういったさまざまな成果が結果今の立場になっているという、
そうです
ことなわけですね。そういう意味ではこう大いなるサクセスストーリーという感じはするんですけれども、どうでしょう、今本当にその管理をする立場、経営者という立場で今のご自身の下にいらっしゃるスタッフの方たちに伝えたいことはどんなことでしょうか。
そうですね、私が当時その先代からはですね、失敗してもいいよってよく言われてたんです。で失敗からこう学ぶことがたくさんあるんだっていうところからですね、私の部下というかですね、会社の子たちにもやりたいことをどんどんやれと、ただ本当にやりたいかどうかはちゃんと確認するよと、でもどんどん失敗すればいいんじゃないかなと、でまた結果最終的に自分の夢を叶えるようなそんな人生にしてほしいってよく言うんですけど、将来自分がどんな形になっていたいのかっていうのを強く思って仕事しなよってことをよく言いますね。
でそれをおっしゃるのが新見さんだからこそ受け取られる側にはこう実感が湧くというか。
そうですね、一つ言うとですね、まあ一応私専務で、先代の息子が社長としてはいるんですが、 ほとんど、会社そのものを動かすのがやはり私の立場でありまして、社員の採用からいろんなことっていうのは私なんですね。で、こう、社員が困って、最終的に困った時には私はいつも助けに行くっていうスタンスを取ってるんですが、それがですね、仕事にもそのまま生きてまして、従業員との関わりもそうですし、お客さんに関しても、本当に困ったら何が何でも助けますっていうことをよく言うんです。うちの会社は産業廃棄物と言いましたけども、災害関係の仕事っていうのも結構やってまして、大阪北部地震もそうですし、西日本豪雨も東日本大震災の時もですね、全てすぐに現地に行って仕事をするとい う,
う
ーん、で助けてほしいってお客さんが言えばどこでも走っていきますよと、北海道から沖縄までどこでも行きますっていう、そういう形でこう仕事を取ってるという形ですね。
ね、まさに有言実行経営者自らが率先してらっしゃるということですね。
はい、
ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、ケツメイシ桜。
今週のゲストは一般社団法人岡崎青年会議所第59代理事長、株式会社アルクス専務取締役、新見則義さんです。それでは新見さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、先ほどお話をしましたように、青年会議所は40歳で卒業するものですから、今年いっぱいで私は卒業という形になります。ですので来年はですね、役職も何もなく動くんですが、せっかくであればこのまま仕事をですね、さらに拡大もしていきたいなという思いもありますし、実は青年会議所で培ったその街づくりの一環として、今地元で子どもたちにドッジボールを教えているコーチをやっているんですね。非常にそれも私の趣味の一環にもなってるんですが、そのドッジボールで2年後3年後、もしくは4年後くらいまでにはですね、全国大会に連れてってあげたいなということを、思ってますね。
ドッジボール今結構盛んなんですよね。
実は岡崎市内は1チームしか実はないんですが、西尾とかトヨタに行くとですね、非常に西尾は西尾市内だけでも十何チームあるようなですね、特に愛知県っていうのはドッジボール王国と言われてる、非常にドッジボールチームが多いですね。
じゃあその中で、全国大会に連れていくには、その激戦の県の中で、
そうなんです、
勝ち抜いていかなきゃいけないわけですが、ぜひ子どもたちをそういうところへ連れて行ってあげてほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは一般社団法人岡崎青年会議所第59代理事長、株式会社アルクス専務取締役、新見則義さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは新見さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。世界の終わりで RPG です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。